江戸東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして13年目の当番組は、日本を代表するエンターテインメントの一つとも言われているアニメの声優をしている私内田彩が生徒で進行役として10年目を迎えたことを記念して、江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという年間テーマで、多彩なゲストの方からお話を伺ってきました。ということで今回はこのような事柄を前提に、サイド B 江戸東京人セミナーの特別号を配信したいと思います。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。特別号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナー。そして今回の2019年6月の末配信号が、13年目の江戸東京人セミナー 2.0 の1年間を締めくくる番組としてお送りいたします。また私内田彩は、前回の2019年4月の末配信号から生徒で進行役として11年目に突入しています。そんな私が独自の目線で親しみやすくお届けする番組を、リスナーの皆様どうぞ楽しんでお聞きください。今回は2018年8月の末配信号の江戸東京人セミナーから、2019年4月の末に配信した祭り特集号までの4回の番組を通じて、私内田彩が生徒で進行役として学んだことの中から印象的な話を改めて聞きながら、その感想をノートにまとめるような気持ちでお届けいたします。この特別企画の第1回目は、11年目の江戸東京人セミナー 2.0 が配信した番組のまとめとして、2017年6月の末に配信しました。そして今回は、江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで配信した番組を、内田彩ノートその2として振り返っていきたいと思います。さらに当番組ならではの神話学のコーナーの中から、私がおすすめの曲をお聴きいただきたいと思います。今回はこのような内容で、江戸東京人セミナー 2.0 が1年間に配信した番組のハイライト集ともいえるスタイルで、私内田彩がお届けいたします。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで最初にお届けした2018年8月の末配信号の江戸東京人セミナーから振り返りたいと思います。この番組では、江戸東京を代表する料亭街として有名だった柳橋にある船宿小松屋の4代目佐藤勉さんに、創業についてのお話を伺うとともに、当番組キーワード地遊、地域を遊ぶをテーマに、船遊びについてお話ししていただきました。まず私は、船宿小松屋さんの創業についてのお話から伺いました。
小松屋の初代はですね、現在の江戸川区小松川で、最初は農家などをやりながら、小さな田舟を持って貸し船として貸し出していました。
はい、その後本格的に船を使った商売をするようになったのはいつ頃ですか？
明治43年に大洪水が起こりまして、荒川放水路の工事が着工され、小松川から退きまして、大正15年にですね、墨田区一の橋に移り住んで、戸網一層で本格的に商売を始めました。で、その後柳橋に昭和2年に船宿を構えまして、現在に至っているという次第です。
はい、次に柳橋に移られた理由についても教えてください。
はい、柳橋はあの隅田川にも近くには料亭さんが並んでましたので、お客様を迎えるには船宿としていい場所かなと思って、あの柳橋に移ったんです。
そんな当時の柳橋について何か特徴的なエピソードがあれば教えてください。
私が聞いた話ではやはりあの下流会で料亭が多かったもんで、
はい、
当時あの大卒の初任給が数十円の時にですね、柳橋に住むには敷金として100円ほど必要だったっていうの話も聞きました。ただそれを船宿の常連客のお客様が建て替えてくれたりとか、船宿とお客さんとのつながりは昔からそういうところでもあったみたいです。
ちなみに小松屋さんの屋号の由来について教えてください。
はい、創業があの小松川ですんで、
はい、
名字ではなく小松屋と屋号にいたしました。
はい、ちなみに船宿という言葉はこうどういうものなのか教えていただいてもいいですか。
よく聞かれるんですけれど、はい、今現在では私あのここは何ですか、船宿は何ですかって尋ねてこられるお客様にあの船のお宿って答えてるんですけど、
はい、
よくあの今日泊まりたいんですけどお願いしますとか宿とついてるんで、宿泊もできると皆さん勘違いされてるみたいなんですけど、
はい、
人じゃなく船が泊まるとこなんで船宿っていうとこなんですよって説明してます。
とっても分かりやすく理解できました。 またサッカー選手だった佐藤さんが小松屋の3代目の娘さんと結婚されてから40年近く船宿の仕事をされているという現在、4代目のご主人として心がけていることを伺いました。
私も外の世界からこの船宿の方へ来ましてですね、何も知らないゼロから始まったんですけれど、
はい、
もう今かなりもう40年近く船宿やってるんですけど、今の船宿さんでも息子さんの代からお孫さんの代とか時代が変わってきて経営者も変わってきてるんですけれど、今現在の華やかな屋形船しか知らない若い世代に今変わりつつあるんですよ、
はい、
だから私はあの初めて船に乗りました頃はそこそこ芸者さんが一緒に船に乗ったりですね、あとは昔ながらにそういうもんだってあの小さい船でとかってやってましたんで、今現在の何でも揃うあの機械でも何でも船も大きいのになってて便利な時代にはなってるんですけれど、屋形船とのどういうのか本質だけは忘れないようにこれからもまあ先々今度今の人たちの子供さんお孫さんその時代にまた伝えていってもらいたいなっていうのを思いで、まあ私もそういうつもりで残していきたいなと思うので今やってます。
次に船遊びの始まりについて教えていただいたのでお聞きください。
文献などを読みますとあの平安時代の宮中の貴族の遊びとしてもあったみたいですね。
そんな昔からあったんですね。
はい、でまた江戸時代にはあの武家や豪商などが遊覧用にあの大型の屋形船を出したこともあったみたいです。ただあまりにも過敏になりすぎたもんで、
はい、
幕府が禁止令を出したという話も聞いております。
また江戸の庶民と屋形船の関係についても聞かせてください。
船そのものはすごい豪華なものだったもんで庶民にはなかなか手が出なかったんで、小さな船にあの屋根をつけてですね、
はい、
屋根船と称してなんか夕涼みとかを行ってたみたいです。
いろいろ工夫していたんですね。
そうですね。
さらに柳橋の船宿ならではの夏らしい話として花火大会との関わりについても伺いました。
今はあの隅田川の花火大会と称してますけれど、
はい、
戦争で中断されたあの昭和23年料亭組合を中心にあの花火が復活したんですけど、
はい、
その当時はあの両国の花火と称してまして、
はい、
でそこに復活のためにあの私の義理の父にあたるんですけど秋元康信があのかなりあの尽力して周りの人たちに協力いただいて、あと料亭組合さんとも協力して花火復活したと聞いております。
じゃあ今の隅田川花火大会があるのは
そうですね、
はい
はい、
3代目の尽力のおかげでなんですね。
あの昭和36年に一旦川が汚れて中断されたんですけれど、
はい、
後にあのまた復活した時も父がやっぱりその昔のノウハウ見たのが聞きたいっていうんで、
はい、
かなり動き回ったらしいです、はい、
じゃあもう本当に今楽しめるのは3代目のおかげなんですね、はい、
また
高度経済成長期に水質汚染で休業中の頃 船宿が再開に至ったエピソードも伺いました。
私の父にあたります三代目がですね、昭和51年ですか、ふらっとこう隅田川を見に来まして、川を見てたらボラが跳ねたんですよね、
はい、
だからボラとか汚い水には住まないですから、ある程度きれいになってんだなと思って、うん、思ってましたところ、あの前から一緒にやっておりました南橋の料亭さんのおかみさんから、隅田川もきれいになったからまた船を出そうよやっちゃんって、まあ父はあの秋元康信って言うんで、
はい、
料亭のおかみさんたちにお金がってもらったみたいなんですけど、はい、でまた船を出そうよやっちゃんって声をかけてもらってですね、それで、まあ、今の現在の屋形船につながるように第1号ができたんですけど、
はい、
はい、
素敵なお話ですね
でその後にですね、あの屋形船の営業を再開したんですけれど、その後にあのいろんなところからお指導助言をいただきまして、
はい、
昔と違ってもう船に人を乗っけてただお金もらえばいいやと、そういう時代ではないということでですね、
はい、
当時の運輸省ですね、関東運輸局の方に足を運びまして、人を乗せて運航する船には旅客不定期航路事業というちゃんとした名称がありましてですね、
はい、
そちらの申請をして許可をもらってあの営業しなさいってことで助言いただいたもんで、日本で初めて、まあ、屋形船としては旅客不定期航路事業者として番号もいただいて営業するようになったんですけど、
はい、
はい、
それはいつ頃のお話なんですか。
昭和56年ですね。
あの
許可書をいただきました。
そして私も以前リポートでお世話になったことのある神田明神と屋形船の関わりについて教えていただきました。
平成15年にですね、神田祭りで江戸開府400年記念としまして、東日本橋町会のおみこしをですね、船渡行であの東日本橋の桟橋から万世橋まで、
はい、
船で運びまして、そちらで降ろして宮入りしたってことがありました。
すごいですね、
は
い、
私もちょっと見てたんですけれど、
はい、
初めはそんなに人がいなかったんですけれど、両国橋からあの神田川入りまして、柳橋浅草橋とか上流に登ってくんですけど、もう橋という橋に人がすごくて、それこそ昔あの花火で両国橋が落ちたって話ありましたけど本当にそうなるんじゃないかと思うぐらいの人が見てました。
さらにこの季節に執り行われる神田明神の神事に協力されているという話も伺いました。
神田明神さんの片代流しを毎年船で行っておりまして、7月の上旬、まあ本当の初めなんですけど、日程は決まってないんですけど、その時期に氏子さんが集まって皆さん神社の方と一緒に船で屋形船で出てきまして神事を行っております。
はい、それは半年の罪と汚れを片代に託して清める名越大祓式という神事なんですよね。
そうですね、はい、
私もあの以前教えていただいたので、はい、このようなお話以外にもここだけのとっておきのレアな話として伺った海外の観光客にも人気だというハローキティと小松屋がコラボした根付けとハンドタオルの話も興味深かったです。
江戸東京人セミナ
ー。続いては2018年11月の末に配信したサイド B 江戸東京人セミナーを振り返っていきたいと思います。この番組では年間テーマをリスナーの皆様にさらに親しんでいただくために、江戸時代の和本や浮世絵に親しむというコンセプトで、世界最大の古書店街と言われている神田神保町の一丁目一番地に店を構えている大谷書房の4代目高潔栗さんからお話を伺いました。まず最初に大谷書房さんの創業についての話から伺いました。
私の店は今から136年前ですから、明治15年に曽祖父高潔ふさ太郎が創業いたしました。場所は浅草の馬道だというふうに聞いております。
また初代の方について何か特徴的なエピソードがありましたら教えてください。
はい、こちらをご覧ください。真っ白なあごひげがトレードマークの上品なおじいさんで、はい、明神下の下流会によく出入りをしていた、一言で言えば粋な遊び人だったようです。 うん、で、和本の位置で競りの進行人を務める中座として活躍して、さらに出版も手掛けていたので今日持ってきたんですけれど、こういう大江戸っていう本でしたり、はい、なんかこう岡本喜道とか上田和俊、八重葉公孫、岡野千住さんなど著名人をはじめとする執筆人が名を連ねています。そうしたお客さんの中から和本を取り扱ってほしいという声が多かったこともあり、
はい、
現在の大谷書房、こんな地図もついてる本なんですね。
わー、すごい、うん、
はい、まあ趣味人ですよ、趣味人。
なるほど、はい、
でそれで古本が和本というものを取り扱ったというふうに聞いております。
さらに現在の場所にお店を構えるまでの変遷も教えてください。
はい、店は房太郎の代だけで明治18年に御徒町、明治20年に神田今川工事で、大正3年に裏神保町5番地を経て、大正12年に神保町1丁目1番地の現在地にと4度移転をしていると聞いております。
次に2代目のおじい様に関する特徴的なエピソードを伺いましたので、お聞きください。
ある日私が町会の歩みという本を見ていたところ、はい、ご覧いただくと分かるんですけれど、焼け野原に石を積んで、それでベニヤを敷いて、よく見るとこれが祖父の若い頃なんですね。
そうなんですね、うん、お写真でこういう風に残ってるんですね。
そうで、他バラックも立ってないこの灰の上に、でそんな状況の時に本を売っていたっていう、このバイタリティ、今だったら絶対へこんじゃうじゃないですか、うん、もう、はい、絶対に無理だなっていうところを、このようなバイタリティのある先人がいたからこそ、神保町は驚異的な力で立ち直って行ったと聞いております。まあ本当にこのおかげで古書店街が今もなお続いているんだと思います。ありがたいことです。あと都営新宿線ができるときに、靖国通りに高速道路を作る計画が上がったという話を聞きました。で、はい、祖父の上尾は町の人たちと一緒になって反対運動を起こして計画を潰したそうです。だからまあ祖父たちの運動がなかったら、今も日本橋の上にかかる高速道路のような町になっていたかもしれないっていう話をちょっと聞いてびっくりしました。
そうすると、はい、だいぶ景観も
変わってったでしょうね。うん、まあそれもこれも全部そういう先人たちのおかげで、今私たちがいる古書店が守られているというふうに思っております。
さらに私は神保町の町名の由来について教えていただきました。
これは今日持ってきたんですけど、はい、江戸切り絵図という地図、小地図なんですけれど、はい、幕末のね、ここに広げてよろしいですか。は
い、
これが今の神保町近辺の地図なんです。
はい、
ここに神保ほうきの神って見えます？ご覧になれます？
見えます。
はい、この神保ほうきの神というのは、武漢や旗本名録で調べてもなかなか出てきませんが、この町の町会長さんみたいな町の世話役だったというふうに聞いております。
はい、
ですのでこの神保ほうきの神さんの名前を取って神保工事っていうのが付けられて、そのうちに明治5年に神保町という町名が誕生したそうです。
なるほど。はい、またそもそも神田神保町が世界最大の古書店街になった理由も教えてください。
はい、幕末になると洋楽研究機関、ここに板書取り調べどころっていうのができるんですね。はい、地図をご覧になると分かる。
はい、大きいですね。
はい、はい、でそれがどこかから移転してきたのがまた神保町の近辺で、開成女開成学校という名前に変わって今の東京大学の一つの母体になったんですよ。
わー、
でその東京大学の 前身の誕生を契機として神保町周辺の旧武家屋敷の土地にたくさんの大学の前身の実業学校、一橋明治中央法政日大とができて、そういった明治の近代化の流れで急速に発展した学校教育の中、学生と教師という本を必要とする人が必然的に増えたから誕生した町なんです。
なるほど、
はい、これが、まあ、今の古書店街の始まりです。
ちなみに今古書店はどれくらいあるんですか？
はい、これが神保町の古書店マップというマップで、どうぞこちらをご覧ください。
今の現代のものもこういう作りになってるんですね。すごい、はい、時代を超えてこう並ぶと。
そうですね。すで、そこをご覧になればお分かりですか、だいたい約155件の古書店があります。これはロンドンやニューヨークにも古書店街がありますが、このくらいの規模の古書店街は世界で神保町だけだそうです。
すごい、
そしてその各書店が専門の分野にね分かれてるんですね、
はい、
ですから町全体が本のデパートになってるんです、
はい、
ですのでこの古書店街のもう一つの特徴としては、お客様の探してる本が見つからなければお調べをして他のお店を紹介することも当たり前のようにしております。
すごい、支え合いというか、はい、助け合いというか、そう、うん、
だから他のお店を紹介すると、はい、驚かれることがたまにあるんですけど、お互い様でこの街の良さだというふうに思っております。
そして現在も活躍されている3代目のお父様についてもお話ししていただきました。
浜田病院で生まれて神保町で育って、でも先生は猿学長の豊島屋さんのところあたりにいたそうです。で、まあ戦中は浦和にちょっと疎開した時期があったようですが、小学校4年生の時に神田に戻ってきて、金華小学校一橋中学校を経て、またこれも地元の明治大学に通ったそうです、はい、で大学卒業後は1年だけ大阪の古書店に修行に出され、まあ祖父に出されたんでしょうね。それで昭和38年より大谷書房に入社して今に至ると聞いております。
さらにお父様が力を入れている浮世絵師についての話などを楽しくしていただきました。
うちの父が好きな浮世絵師が、まあ幕末から明治期にかけて江戸の粋な風俗画などで人気を集めた月岡義俊という浮世絵師だったんですね。で、これにはエピソードがありまして、私がまあこの店に入った時に全くその父からも教えを得ず、いろいろな絵師の浮世絵を見てごらんなさいっていう風に教わってたんです。で、だからまあ自分で好きな浮世絵師を探していたら、私も義俊だったんですね。で、父が好きだったのは後から知ったんですよ、
はい、
で、これはと思ってのめり込んだ義俊をうちの父に話したらにやりとしてね、
はい、
うちの祖父上尾も父君尾も3代にわたって好きな浮世絵師なんだよっていう話を聞いて、すごい驚いたんですよ、
はい、
そうしたらやっぱりうちの父も好きで、なんか義俊のコレクションを見せてもらったという、はいはい、だからこれも感性がすごく似ているので、はい、なんか DNA が関係してんのかなってちょっと思ってしまったり、しております。またやっぱりもう世界の浮世絵師って言ったら北斎なんですけど、北斎のことも大好きで、はい、うちの父は。で、そしたら先日、ロンドンで行われた大北斎展という展覧会があったんです、はい、そこの大英博物館から取材が来て、その北斎を大好きな父を映像として撮って大英博物館の大北斎展で流してもらって、それが今度さらに映画になってまた日本に来て、ドキュメンタリー映画なんですけれど、はい、まあそれで嬉しそうに話してる父を見てすごいなこの人は、
すごいですね、
はい、と思いました。やっぱり父には叶いませんね。
ここからは今回お話をしてくださった4代目の高潔栗さんについていろいろと伺いました。まず高潔さんの幼少時代のお話から聞かせてください。
はい、幼少の頃から可愛がってくれてた祖母から、大きくなったら本屋を継ぐのよってずっと言われ続けたんですね。はい、なんか例えば動物園の飼育係をやりたいとか、
はい、
獣医さんをやりたいって言ったら何言ってんのっていう感じなんですね。そんなの幼稚園や小学生の時に言われても分かんないじゃないですか。
そうですよね。
だからまあ結局いわば洗脳のような感じで育ってきたのです。
はい、
でまあ、あと子供の時から毎週日曜日になると美術館によく連れて父に連れてかれましたね。はい、でももちろん子供にとっては退屈なものでしかありませんでしたけどね。ただ常に周りには本があり、本が困らない生活でしたので、それは本をたくさん読んだ時代がありました。
はい、
で16歳の時にちょっと学校に行かない時期が、はいあったんですよ。
私もありましたよ。
ありました、
はい、
その時にうちの父が母の代わりに私を、じゃあもうちょっと学校行かないんだったらちょっと僕の違う世界を見てごらんなさいっていうので、父がパリのブックフェアに連れてってくれたんです。でその時に、欧米の本屋さんたちがね集まっているブックフェアで、はい、男の人っていう本屋さんのイメージを全く覆す、日本と違って女性の店主が多かったことがとても印象的だったんですね。
はい、
それはだから今はその時の記憶を頼りに海外でのブックフェアにも参加したりしています。
その経験がこう今高潔さんが家業を継がれているきっかけのようになったのかもしれないですね。
それは大きかったと思います。
さらに高潔さんが若い方に和本の魅力を伝えるために始めた工夫についてお話ししていただきました。
一番気になっていたのが、和本屋は敷居が高いとか古書店は入りにくいという声が一番気になっておりましたので、
はい、
古書店に行けばどなたでも昔の本を実際に手に取ってご覧になることができるんですけど、そこをどうしたら気軽に足を運んでいただけるのだろうかとか、少しでも多くの方々に和本の面白さや素晴らしさを知ってもらうには何をしたらいいだろうっていうのがずっと大きいテーマだったんですね。
はい、
で私はゲゲゲの鬼太郎で育って、
はい、
で京極夏彦さんの京極堂シリーズっていう本を読んで、
はい、
あ妖怪だってその時に思ったんです。でまだその時は市場に妖怪の本や浮世絵が今よりは出ていた時代だったので、ここだって思ったんです。ですからそうですね、一番最初に今これは妖怪カタログ2というのですが、はい、妖怪カタログ1を出すのに10年間かけて集めたものを、
はい、
カタログにしてみたんですよ。10年かな、それで妖怪を身近に感じていただければ、妖怪の参考書も置いて、妖怪に手伝ってもらって、その店に入ってくる興味を持って店に入ってきていただけるかなっていうふうに思って、はい、こういう浮世絵類、
はい、
とか絵巻類とか、
はい、
こういうものを載っけた妖怪カタログというのを作成しました。は
い、すごい、
はい、どうぞご覧ください。
綺麗ですね。妖怪とだけ聞くと、
はい、
驚々しいものが多いのかなと思ったんですが、こういうすごくとても綺麗でこう色使いの、
はい、
こう鮮やかなものもたくさん
掲載
されてるんですね。
で妖怪って怖いものというよりは、江戸時代の人たちがユーモアたっぷりにおかしく庶民の中に溶け込むような妖怪、庶民の生活の中に溶け込んで生活を一緒にしている、共にしているというイメージも作り出したり江戸の人たちはしてきたので、
はい、
可愛い妖怪もたくさんいます。
こちらに載っていたのも可愛いのがパラパラ、はい、あ、可愛い、
これはねパリで入札して買ってきた妖怪絵巻なんですけど、
はい、 一見カッパのように見えてもこう違うんですね。
はい、これは大間っていう妖怪で珍しいんじゃないかな。
うん、正体不明。
はい。
はい。いろんな奥深い楽しみ方がありますね。うん、
ですのでこれを置くことによって若い人たちが入ってきたり、今では小学生の社会科見学でも妖怪の絵巻をお見せしたり、大学生の校外実習も受け入れて、実際に和本を江戸時代の文化を知っていただくための足がかりとして活躍してくれてます、我が家でも。
ただいまお聞きいただいたように楽しい雰囲気で御書店街や和本について私は親しむことができました。ちなみに高潔さんはお父様と同様に当番組とゆかりのある神田明神の明神塾で浮世絵についてお話をされたことがあるそうです。また私が気になっていた神保町の人気カレー店に関する地元の方ならではの情報も収録後に教えていただきました。ただいま流れている曲は2019年4月の末配信の江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲、熱き祭りの単語です。私は神話学のコーナーの新たな発想に毎回感動をしていますが、特にこの曲はおすすめです。それでは熱き祭りの単語を改めてお聞きください。 リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか。やはり祭りをテーマにした曲は元気になれるのでいいですよね。ところで音楽に詳しい方はお気づきかと思いますが、今回の番組が内田彩ノートとしてお届けしているのは、学んだことをノートに書くということ以外に、音符のことをノートということもその由来の一つです。というのも、当番組がオリジナルの曲作りに力を入れていますし、私自身も学生時代から音楽に親しんでいて、声優になってからはアーティスト活動もさせていただいているからです。リスナーの皆様、今後も江戸東京人セミナーがお届けする神話学のコーナーの曲を楽しみにしていてください。
中谷プロデュース。
さあ、ここからは内田彩ノートの後半に入っていきたいと思います。ここで振り返るのは、2019年の最初の番組として1月の末に配信したサイド B 江戸東京人セミナーの新春号です。この番組では日本唯一のカルタ専門店と言われている神田神保町の白山通りにある奥野カルタ店の代表取締役で3代目の奥野智子さんに、カルタ専門店の室内ゲームに親しむというコンセプトでお話を伺いました。まず奥野カルタ店の創業の話から奥野さんにお話ししていただきました。
私どもの会社は、祖父の奥野徳太郎が大正10年に室内ゲーム娯楽品の問屋として奥野一興商店を創業しました。
その場所はどこだったんですか？
芝田村町といって今の西新橋です。
また創業当時の屋号の由来について教えてください。
初代の父親で私の曽祖父が将棋の棋士であり、将棋の駒を一興という名で制作していたので、その名前になりました。
次に、現在の場所に店舗を構えるまでの主な歴史について教えてください。
はい、戦後空襲で一回疎開をし、また改めて昭和27年に神保町にお店を構えました。で、その昭和27年に奥野信夫が株式会社奥野商店と名前を改め、2代目に就任しました。
はい、その2代目が、奥野さんのお父様ということでよろしいでしょうか？
はい、そうです、
はい。神保町に移転した時の場所は現在の場所と同じ場所なのでしょうか？
いえ、違います。その当時ですね、神田村という出版社の問屋が集まった場所があったんです。今でいうと鈴蘭通りの裏の方に、何十軒もあの取り次ぎ店が集まってまして、でそこでですね、うちの父は本屋さんに売ることを目的にしたので、本屋さんが仕入れに来た時に花札、トランプ、囲碁、将棋、麻雀などを買っていただくためにそこの店に構えました。
そして現在の場所で営業するようになった経緯について教えてください。
一般消費者に商品を売りたいといううちの父の希望で、白山通りに面したところに小売店を構えました。
それはいつのことになるんですか？
昭和54年に移転をしましたので、もう40年ぐらい前の話です。
次に、奥野さんが幼少の頃の神保町の思い出を伺ったのでお聞きください。
私はその頃金華幼稚園に通っていました。お店の前の白山通りにも、近くの靖国通りにも都電が走っていたのを覚えています。その頃後楽園によく遊びに行ったんですが、後楽園がこんなに近いと思わなかったです。大人になってみて、ああ、こんなに近いんだなって思いました。鈴蘭通りには切手屋さんやピアノ屋さんがあって、行くのが楽しみだったんですが、今はなくなってしまいました。
はい、その後学生時代のお店との関わりや卒業後の進路についてのお話も聞かせてください。
昭和54年に白山通りに小売業を移転をした年に大学進学が重なって、でその年からお店でアルバイトを始めたんですが、大学卒業後は子供服のメーカーに就職して、1年ぐらい勤務した後に株式会社奥野商店で働き始めました。
また現在の場所でお店を営業するようになってからの奥野さんの役割を教えてください。
はい、20代の頃は 小売店の店番が中心でした。30過ぎた頃にメーカー業としての商品を全国に売りに行くことが中心になってきました。
その当時メーカー業として商品を取り扱っている中で何か特徴的な代表的な商品はありますか？
漢字博士やバードゲームやあと東海道ひだくりゲスゴロクなどです。
はい、ありがとうございます。それらをこう全国にこう営業で売りに行かれていたんですね。
はい。
そして奥野さんが社長になられてからのお店の変化についてもお話ししていただきました。
2階を改めてギャラリーにしたことですね。
はい、
はい、
どんなこうギャラリーになったんですか？
はい、小さなカルタ館としてカルタや白年史に関する資料やカルタの原画を展示したり、出版社や皆さんに協力させていただいていろんなものを展示したりすることにしています。
またそこで行われている何かイベントがありましたら教えてください。
月に1回第1木曜日に神保町カルタ亭という落語会を開催しています。
続いて私はカルタ専門店の奥野さんからカルタの語源や歴史を教えていただきました。
カルタの語源はポルトガル語で紙切れという意味です。
はい、それはいつ頃伝わってきたんですか？
鉄砲伝来の16世紀後半にポルトガル人によって伝わってきました。
はい、
トランプのようなものだったんですが、
はい、
それを見て三池の人たちがウンスンカルタというものを作りました。
あ、今教えていただいた三池というのはどういうことなんですか？
はい、九州に三池炭鉱の三池っていう場所があるんですよ。
場所のことなんですね。
はい、でそこにポルトガル人が来てでカルタを伝えていったという、で三池カルタ資料館っていうカルタの博物館もあります。
はい、また日本に現存するカルタで最も古いものは何になるのでしょうか？
はい、天正カルタと言われるもので、兵庫県芦屋市に脊椎美術館に1枚だけ保存されているカルタがあります。
はい、
天正カルタを基本に日本的な絵柄のウンスンカルタができてきました。
次に最もポピュラーな定番商品のようなカルタがありましたら教えてください。
犬も歩けば棒に当たるで始まる江戸いろはカルタがあります。
はい、そのカルタはいつ頃のものなのですか？
犬棒カルタは江戸時代に江戸で流行しました。
はい、また江戸いろはカルタ以外で当時流行っていたカルタがあったら教えてください。
はい、京いろはカルタがあります。
お、それは江戸いろはカルタと何が違うんですか？
文章自体が違って、いだったら一寸先は闇で、言葉がみんな全く違って、一つだけ同じものがあって、
はい、
月夜に釜を抜くっていう言葉だけが同じです。で、江戸とは違い、髪型と京都のユーモアを感じるカルタです。
さらにオリジナルのカルタを作る上でのこだわりについてもお話ししていただきました。
父が比較的に多く作ってたんですけど、唯一無二でいつもオンリーワンをこだわっていました。
はい、今までにそのオンリーワンなカルタどれくらい作られてきたんですか？
80種類ぐらいありますね。
はい、このようなカルタの中で大人の女性も楽しめるものがありましたら教えてください。
はい、それはお料理ロハカルタといって、家庭料理研究家の中井由里さんが作ったカルタです。
はい、そのお料理いろはカルタにはどんな読み札があるんですか？
嫁は見た目より料理上手それから、
はい、
女は料理で天下を取れ、
お
とか、あとハスはカリカリを蓋をせず。
お、ハス、あ、今この絵札を見るとあれだ、レンコンのことなんですね。
はい、
あ、いろんな絵柄があって面白いですね。
で、そういうリズミカルな言葉を使って、
はい、
で昭和24年に暮らしの手帳に発表されたんですけど、
はい、
絵はこれの中江由里さんの息子さんが描いたんです。ですから親子2代でこの絵が出来上がったってことです。
あ、素敵なカルタですね。
はい、ですから55年の時を経てご子息さんが絵を描いたってことになります。
なるほど、この読み札の文章は暮らしの手帳に発表されていて、後に息子さんが絵にしてカルタが出来上がったんですか？
そうです。
また私は人気漫画の映画化で若い人も関心を持った百人一首について教えていただきました。
百人の歌人の和歌を一首ずつ選んだものを百人首と言います。
はい。
で、百人首は鎌倉時代の歌人藤原定家が編纂した小倉百人首の歌集をカルタにしたものが百人首カルタと言います。
なるほど。今じゃあこの映画化とかでこう今人気を集めているものは小倉百人一首というものなんですね。
はい、そうです。はい。
ちなみに日本で行われている代表的な競技カルタ大会についても教えてください。
はい。小倉百人首の大会は1月に1年に1回小倉百人首の1首目の天智天皇を祀る滋賀の近江神宮で、名人戦クイーン戦と行います。
この今回の内田彩ノートでは群馬県出身で上毛カルタに親しんでいた私らしくカルタの話を中心に振り返ってみました。ちなみに奥のカルタ店では伝統的な室内ゲームだけでなく最近人気のボードゲームも取り扱っているそうです。
江戸東京人セミナー
中谷プロデュース。
そして今回最後に振り返る番組は2019年4月の末に配信した江戸東京人セミナーの祭り特集号です。この番組では江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマをさらに親しみやすくするために日本で最も古い遊園地と言われている浅草花屋敷を運営する株式会社花屋敷の代表取締役社長高田昭彦さんをお迎えして当番組キーワード地、遊、地域を遊ぶをテーマにお話を伺いました。まずは高田さんに浅草花屋敷の始まりについてお話ししていただきました。
花屋敷は江戸時代の末期嘉永6年1853年にペリーが黒船で来航した年ですね。その年に、造園師の森田六三郎という人が珍しい木や花を植えて作ったお庭から、植物園みたいなところからスタートしたんです。なんでそこが遊園地まで、行ったのかということなんですけど、明治の初期ですね、明治5年の頃には、簡単な遊具が入り始めましてね。でその後明治時代は国内の産業を振興するために内国勧業博覧会、今でいうと地方博覧会みたいなものをこう頻繁に開催をしていくわけなんですけど、そこで世界中の珍しい動物とかまたはその遊園地の機械ですね、こういうものを展示して日本人にこう見せるというその機会が結構あったらしいんです。でその時の珍しい動物を買い受けて花屋敷にそれを持ってきてですね、見せたり、あとは簡単な今の遊園地のアトラクションの先駆けみたいになるようなそういう簡単な遊具をどんどん園内の方に設置してですね、それでお庭から簡単な遊具が入った遊び場になって、そこから動物園的な要素が入ってきて、でそれでだんだん遊園地っぽくなっていくというようなその歴史的な進化をしています。
さらに今の遊園地としての花屋敷が認識されるまでの特徴的な歴史を伺いました。
なんといっても戦争ですね、太平洋戦争が終わった後浅草は焼け野原になったんですけど、そこから浅草が復興すると同時にですね、花屋敷もその復興を遂げていくという歴史になります。それでもう戦後2年ですね、昭和22年に花屋敷を再開しようということで再開をしまして、昭和24年に今の遊園地らしい花屋敷としての再スタートを切るという流れになります。それで昭和28年にはですね、国産第1号というか国産で初めて作られたコースターが花屋敷に設置されて、これが今現存する日本最古のローラーコースターとして今でも動き続けています。また昭和35年にはですね、東洋一の高さというふうに銘打った飛行塔という高いタワーもできて、俗に言う今でいうアトラクションがどんどんどんどんその戦後増えていってですね、それで花屋敷が遊園地というふうに認識されるようになっていったというような経緯をたどっています。
続いて遊園地の世界的な歴史について高田さんが説明してくださったのでお聞きください。
世界 的にですね、その遊園地がどういう形で生まれていったのかということなんですけども、17世紀にフランスでプレジャーガーデンというお庭ですね、なんか羽根式の起源と似てるんですけど、貴族の人たち その持ってるお庭に、簡単な遊具を入れたり、そこでなんですかね、楽しいことを多分してたんでしょうね、そういうものが発展して遊園地になったんじゃないかという起源の話があります。で、そのフランスのプレジャーガーデンが、イギリスの、今度は民営のお庭ですね、これボックスホールっていうふうに総称して呼ばれてたんですけど、そういう、こう民間が作ったお庭で多くの人たちが集まって遊ぶと、その時には有料でそのお庭に入って遊んでたらしいんですけど、そういう形スタイルが遊園地の起源というふうになっています。で、羽屋敷もお庭からスタートしたんで、なんかヨーロッパと日本と文化的なそういうつながりあんまりないと思うんですけど、なんか面白いなと思って感じてるんですけどもね。それであと近代的な今皆さんが思ってらっしゃるような遊園地っていうスタイルになり始めてきたのが1873年のウィーンにプラターという遊園地があるんですけどもね、そこが最初じゃないかというふうに言われています。プラターという遊園地は映画で第三の男ってご存知ですかね、古い方は、ご存知なんですけど、そこの大観覧車っていうのがこう映画の中に出てくるんですけど、それが有名な遊園地なんですね。
さらに日本の近代的遊園地の発展についても分かりやすく教えてくださいました。
実はそのお庭とか人が集まる場所にそういう遊園地的なものが発祥したということ以外にですね、もう一つの発展した流れとして、電鉄系の会社ですね、例えば小田急さんが向こう側か遊園という遊園地を作ったりですね、もう今ないんですけどね、あとは西武鉄道さんが西武園遊園地を作ったりとか、富士急行さんが富士急ハイランドを作ったりとか、その鉄道会社の方々が沿線開発のために遊園地をどんどん誘致して作っていったっていう歴史もあるんですね。
初めて知りました、だからちょっと遠いところにあるんですか。
そうですね、だから鉄道を使って電車に乗って、それで遊びに来てくださいというような、そういうなんかビジネス的な側面もあって、そのお庭からスタートした流れと、そういう電鉄系の鉄道会社が大きくしていったっていう2つの遊園地の発達をしていった流れが、あるんですよ。
初めて知る豆知識がたくさんでした。ありがとうございます。また遊戯施設メーカーで働いていた甲田さんが花屋敷の社長になるまでの話も伺いました。
うちは日銭、要するにその日その日の売り上げが現金で入ってくるから決して潰れる会社じゃないよって言われたんですけど、なぜかその会社が経営がですねうまくいかなくなりましてね、で破綻をしていくという流れになっちゃうんですね、それでその破綻をしていく時に花屋敷はきちんと健全に経営してたんで、花屋敷を軸にまた再建していこうという話がありましたね。で、私にその花屋敷にまず乗り込んでその基盤作りをもう一度してくれというその会社の指示がありましてね、それで花屋敷に常勤するようになりました。で、いつ自主的にきちんとまた再建できるのかなということを楽しみにずっと仕事をしてたんですけど、2004年にですね、突然その会社が経営的に破綻が確定しましてね、それで新しい会社に経営が変わるというそういう流れになっちゃったんですね。それで新しい会社に経営を変わるというそのつなぎですね、その説明とかいろいろ財務処理とかしなきゃいけないんで、その仕事をしてたら、たまたまその仕事を評価されたのか他に人がいなかったのかよくわからないんですけれどもね、新しい花屋敷を経営する会社に残りなさいっていう話をいただきましてね、それで今の株式会社花屋敷という会社の取締役として2004年からですねまた働き始めるということになったんです。それでそこで取締役として2004年から働いてて、で、2012年にその株式会社花屋敷の初代の社長が退任されたんで、次は甲田君社長なれということを突然言われましてね、残り少ないサラリーマン人生もう少し頑張ってみるかということで2012年から花屋敷の社長をすることになりました。
さらにバンダイナムコグループについての話や花屋敷への思いを語っていただきました。
バンダイナムコというとバンダイとナムコが一緒になった会社なんですけどもね、はい、あのバンダイって言えばもうおもちゃまたはゲームですね。でナムコっていうとパックマンとか太鼓の達人で、あの皆さんご存知だと思いますけど、はい、ゲームとあとゲームセンターを経営している会社なんですけども、この2つが一緒になったバンダイナムコグループですので、まあ花式は遊園地ですからね、バンダイナムコがそのゲームとかエンターテインメントを強力に推し進めるグループなもんですから、花式も遊園地としてアトラクションの提供だけじゃなくてですね、遊園地の中でどんなそのエンターテインメントを提供できるかという形で、今そのグループの中で花式もそのエンターテインメントに力を入れてですね、さまざまな遊びを提供していこうというようなスタイルにですね、グループの中に入ることによって変わりつつあります。でグループ全体のミッションがですね、夢遊び感動を世界の人々にエンターテインメントを通して提供していこうという、そのグループのミッションがございますので、まさしく花屋敷も遊園地だけではなくて、もうさまざまな遊びを提供することによってですね、もっともっと多くの人たちに、夢やあの感動を提供していければなというふうに思っています。
そして浅草花屋敷の新たな展開として作られた劇場についてお話ししていただきました。
遊園地から総合娯楽場エンターテインメントへ展開していこうという、その象徴的な施設ができるんですよ。それは浅草歌劇場、花劇場と書いて歌劇場というふうに読むんですけど、愛称としては皆さん花劇場って呼んでいただいても結構なんですけどもね、ようやく工事が完了して、今年の4月29日にですね、最初のステージを展開をしていくという運びになりました。
さらに間もなく2019年7月からこの劇場で行われる予定の演目についても伺いました。
この浅草歌劇場でですね、なんといっても中心となる演目というか興行はですね、今年の7月ぐらいからスタートする予定なんですけれども、実は花屋敷の中にですね、花振袖さんという、あの振袖の着物を着てかつらをかぶって白塗りをして日本舞踊を踊るという、そういう人たちのチームを持ってるんですけれども、その花振袖さんが定期的にそこで日本舞踊を踊って、その日本舞踊プラスですね、あとは外部の方にお願いをしてですね、忍者のダンスがあったり剣劇があったりというような、そのミックスしたショーをですね、7月から興行展開をしていこうという予定になってまして、これであの遊園地で楽しむ他にですね、そういうエンターテインメントを楽しんでいただける中心的な場所ができますものですから、多くのまた観光客の方に遊んでいただければ嬉しいなというふうに思っています。
この浅草花屋敷がバンダイナムコグループということで、声優の仕事をしている私内田彩は甲田さんに親近感を持つことができました。またここだけのとっておきのレアな話として教えていただいた、8月7日は花屋敷の日で入園無料という話はお得な情報だと思いました。
江戸東京人セミナ
ー、いかがでしたでしょうか。内田彩ノートその2というコンセプトでお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーの特別号は、今回は江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで配信した番組の中で、私内田彩が感銘を受けた話を中心にお届けしました。こうしてこの1年間に配信した番組を振り返ってみましたが、ゲストにお招きした皆様が私に優しく接してくださっていたなぁと改めて感じました。また13年目の年間テーマで伺ったお話の中には、私にとって身近な話題もあり、楽しく江戸東京の伝統文化に触れることができました。ちなみに当番組は祭り用品専門店の浅草中屋が提供していることもあり、2019年4月の末配信の祭り特集号では、三社祭りと浅草花屋敷との関わりについて甲田明彦社長に伺いました。そのお話の中で印象的だったのは、花屋敷の社員の皆さんが毎年子供みこしの世話役として地域に貢献されているという話でした。やはり日頃から遊園地に訪れる子供たちに喜んでもらう工夫をされている方々ならではの 素敵なエピソードだなと思いました。そしてオープニングトークでもお伝えしましたが、私内田彩は江戸東京人セミナー 2.0 の生徒で進行役として11年目に突入しています。これからも当番組での貴重な出会いを大切にして、そこから学んだ知識を声優活動にも生かしていきたいと思います。リスナーの皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さて、ここで番組からのお知らせです。13年目の1年間に配信した江戸東京人セミナーと再度 B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組独自の学位という形で記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は江戸東京人セミナー 2.0 が14年目に突入して最初の番組として、江戸東京人セミナーを2019年8月の末に配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全39回、さらに再度 B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
中谷プロデュース。